3月の第4日曜、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。1、ことこと、遠慮がちな物音なのに、それが嫌に自分にも耳だって聞こえるような、明け方の電灯の下で、羽織の紐を結んでしまうと、才は立ち鏡を肩寄せて、中腰のまま、そのつもりで昨夜買ってきておいたジャムパンの袋を開けた。値が足りないのと、何とはなし気がせき立っているのとで、乾いたパンは口の中の水気を吸い取るばかりで、なかなか喉を通りにくい。一つをやっと食べたきりで、袋を握って隅っこへ押し付け、ハンドバッグとショールとを抱えて台所へ出た。水口がもう開いている。ポンプと同じ差し掛けのところで、燃えついたばかりのかまどが薪のはぜる音をさせている。その煙に混じって吹き出す炎の色が、辺りにまだ残っている眠りの深さを感じさせる。サイが新聞包みからよそ行き下駄を出していると、遠くの闇を突き破るような勢いで、始発間もない商船が通る音が風に乗ってきた。外へ出てみると風は思ったよりきつくて、タバコの赤い吊るし看板がきしんだり、メルケン袋を剥いでこしらえた幕をまだ閉めている駄菓子屋のガラスが鳴ったりしている。上野駅へ着いたのは5時20分前ほどであった。がらんと広い出口のところに宿屋の法被を着た男が2人、面白くもない顔つきでタバコをふかしながら貧乏ゆすりしているばかりで、人影もろくにない。中央の大時計に合わせて赤いエナメル革で手首につけた時計を巻いてから、サイはまた不安な気持ちになってハンドバッグを開けた。折り目の擦れたはがきには、5時ごろ上野駅へ着くそうです、と鉛筆で書かれている。5時ごろ着く汽車といえば、ゆうべわざわざ王子の駅まで行って調べた時も、4時58分というのしかないのであった。吹き通す風を、ホームの柱によって防ぐようにして佇んでいると、やがて貨物運搬の車が入ってきて、サイの立っている少し手前で止まった。駅員も出てきた。どの顔を見ても夜でもないし、さりとて朝になりきっているのでもない不愛想な表情で、辺りのそんな雰囲気からも、サイの頼りない心持ちは募っていくようである。地響きを立てて、青森発の長い列車が構内に入ってきた。サイは体に力を入れるようにして、機関車の煽りをやり過ごすと、三等の窓一つ一つに気をつけて、後尾へ向かって小走りに歩き始めた。たちまち列車から溢れ出る人波に視野を遮られた。リンゴのカゴだの、トランクだのに突き当たりながら、一番尻尾の車の近くまで強引に行ってみたが、それらしい姿は群衆の中になかった。サイはホームの出口に近いところまで駆け戻った。そしてなおよく見張ったが、はじめ黒い塊となって流れてきた旅客の群れは、次第にまばらになって、手ぬぐいをコートの襟にかけた丸まげの女連れ2人が、大きい信玄袋を持ち合って歩きにくそうに行ってしまうと、それが最後で、ホームに残っているのは貨車の周りの貨物係だけになってしまった。夜通し走ってきて止まった機関車の下から白い蒸気がシューシューほとばしっては吹きつける風に散らされている。それを伏し目で見て唇を軽く噛んでいる際は涙ぐんだ。この次だとすると5時34分のかしら。それででも来るのだろうか。もしや自分が日を間違えたかとはっとして、もういっぺんはがきを見た。どう見てもそこには、やっぱり3月25日とある。サイはそのまま待つ気でしばらく柱に寄りかかったが、なんだか気が落ち着かなくて、麹前だれをしている貨物係の方へ近づいていった。5時34分に着く上りもここに待っていていいんでしょうか。え？そりゃ、常磐線だ。別の男が軍手の片手で、あっちのホームだ、あっち。ここを一旦出てね、右の方へ上がるんですよ。あら、すみません。 慌てて顔を赤くしながら、サイは改札に断って教えられた段々を駆け上がった。どんな分かりにくいところかと思ったが、段々を上がったら、もうそこが常磐線の天井の低い待合室で、奥のベンチには昇降マントの軍人だの、黒レースのショールをした女だの、かなりの人がたまっている。同じホームの片側から千葉の方へ行く電車が出るので混雑がひどい。こっちのホームは高みで一層吹きすさらしだが、いつの間にかだいぶん白んできて、いかにも風のある朝らしい、橙色の東空に、ネズミ色雲が群がっている空の見晴らしや、山手電車がしっきりなく来て、そこからドンとされる無数の男女が、まだ光の足りない不月夜の空気の中で、艶のない顔色を忙しそうに靴や下駄で歩いている姿をこっちで見ているのも珍しかった。普段なら自分も今あっちのホームを行く娘のように小さい風呂敷包みを胸の前に抱えて王子の通りを歩いている時刻なのである。今朝の特別さがまざまざとして、サイが思わずショールを広げ直したとき、頭の上でラウドスピーカーが急に鳴り出した。三等車はホーム中央事務室より後ろの方でございます。サイばかりではなく、黒いレースショールの女も、大きい折りカバンを下げた国防色の服の男、巻きゲートルの男、一団が前後してラウドスピーカーが同じ文句を繰り返している下をぞろぞろとそっちへ行った。速力を落としてホームに滑り込んできた列車のずっと後方の一つの窓から、日の丸の紙旗の出ているのが見えた。おや、とサイが目を見張るのと、あれです、あれです、日の丸を出すって言ってよこしているから、とせわしない男の大声がするのと同時であった。そう言ったのは巻きゲートルの男で、どこからか自分も日の丸の紙旗を出して、頭の上に高く振りかざしながら、体の幅で人混みをかき分け、かき分け進んでいく。サイは胸がいっぱいで、ほっぺたのあたりを鳥肌立てながら、遅れないようにその男の後ろに続いた。巻きゲートルの男が、合図の日の丸と帽子とを一足につかんで、朴訥そうな若い教員に挨拶している脇を抜けて、サイはそこに二列に整列している30人ほどの少年たちの一つ一つの顔を覗いていった。ゆうちゃん、皆と同じように小倉服に下駄履きで、足元のホームに小型の古い品カバンを置いて立っている諭吉は、サイの声が聞こえないのか、ぼんやりした視線を周囲の雑踏に向けたままでいる。サイは思わず故郷の訛りをすっかり出して、これ、ゆうちゃんてば、と弟の肩を揺すぶった。なあにポケンとしてんのよ。目へ涙を浮かべながら、笑って自分を揺すぶっている、桃色のレースの派手なショールをした若い女が姉のサイだとやっとわかると、諭吉は、おら誰かと思った。笑いもしないでそう言って少し顔を赤くした。3年会わない東京暮らしのうちに、サイは20になり、こうして諭吉は小学校を卒業してきた。いろんな気持ちを言い表しようもなくて、サイは、荷物こんだけ？と聞いた。うん。田岡のバッパちゃん、丈夫か？ああ。村から他に誰と誰が来たの？諭吉は自分の隣に並んで立っている少年の方を顎で示した。まだ高等からも二人ばっか来ている。そこへ引率の教員が列の中頃まで出てきて、では、これから二重橋へ行きますから、皆電車の乗り降り、交通によく注意してください。と大きい声で注意を与えた。巻きゲートルの男が教員と並んで先頭に歩き出した。バスケット、風呂敷の包み、トランク、諭吉のような時代物のカバン。子供たちの荷物はそれぞれの形と色とで、田舎の暮らしぶりを物語っているようで、サイには懐かしい心持ちが湧いた。男の子たちは黙ってそれらの荷物を持って動き出した。後からついて歩く人々の中にサイも混じった。 東京駅の前から二重橋前の広場へ差し掛かった頃には、朝日が晴れやかに、まだ活動の始まらないビルディングの表を照らし出したが、風の勢いはちっとも落ちず、彩の長いたもとは羽織から長襦袢まで別々に吹き散らされた。一行は風に逆らってうつむきながら砂利を踏んでいった。仕切りの手前のところまで行って横列に止まった。さて皆さん、これから謹んで遥拝し、十五を守る産業戦士の誓いを捧げて解散したいと思いますが、その前に今日から皆さんの先生ともなり、親ともなって、将来のご指導をしてくださる方々に紹介したいと思います。一家村下の小学校から取り集めて上京する子供たちを引率してきたその教員は、そう言いながらポケットから手帳を取り出した。名を呼ばれた人は三歩前へ出てください。山陰の佐藤清君、市原忠君。自分の村の名と自分の名とを呼ばれた少年たちは、言われた通り列を離れて前へ出た。すると教員はちょっと体を開くようにして、城東区栄町昭和振動会社浅井定治さんと横の方に固まっている大人たちの群れに向かって呼んだ。中からネズミ色の服をつけた五十絡みの男が帽子を脱いで、一、二歩前へ進んだ。で、二人の少年の霊に、やあというような挨拶をしながら、瞬間にこやかな顔になって自分も霊を返し、後ひさりに人々の群れへ戻った。名を呼ばれる少年たちは、どの子も口元を引き締め、まばたきもしない眼差しを凝らして、あっちの方から出る人を注目しているのであった。小倉服の肩に朝日の光を浴び、生まれて初めて広い東京の風に吹きさらされながら、一生懸命な顔をしている弟たちを見ているうちに、サイは唇が震えるようになってきて、目立たないようにショールを持っていった。これから自分の主人になるのはどんな人だろう。優しい人だろうか。怖い人ではないだろうか。遠縁にあたる王子の叔父に連れられて、初めてお張り合いへ行った途中の気持ちも覚えがある。実際、名を呼ばれて出てくる男の中には、あっさりおとなしそうな様子の人もあり、あまり親切そうにも見えないのもある。紹介の済んだ組は離れたところから、それまでとは違う関心を互いに通わせて、少年の方はその一つの顔を見はぐるまいと気を張っているようだし、大人の方はもっと複雑に少年を値踏みしているように見える。勇吉の行く山田合資会社という羅謝問屋はどれだろう。サイは帯揚げの結び目でも緩めたいような苦しい気になった。城山の別府勇吉君。勇吉が体操の時のように足を広げて一歩二歩三歩と前へ出た。日本橋区吉町二丁目山田合資会社藤井金之助さん。顧問の粋な羽織に黒レースのショールを軽く手にかけた女が、その声に応じて歩み出したのを見て、サイはなぜとなく伏し目になった。上野の駅からこの34、5の痩せ着すな女の甘瘦らしい横顔が、サイにいい印象を与えていなかったのであった。その女の人は教員のそばへ寄って小腰をかがめながら何か二言三言言った。は、いや、ご苦労様でありました。改めて勇吉の方へ向き直って、今朝は会社の支配人さんがおいでになるはずでしたが、ご病気だそうで、奥さんが代わりにおいでくだすったそうです。勇吉はきちんと礼をして列に戻っていった。雇い主にあたる人々と出迎えに来た少年の身内の者も形式ばって引き合わされたが、差異を混ぜて、それはほんの五、六人であった。それから教員は短い訓示を与えた。東京の悪い誘惑に負けないで、立派な産業戦士になるように。困難な場合が起こっても、諸君が今朝東京の土を踏みしめたこの第一歩の心持ちを忘れずに、どうか勇気を奮い起こしてください。万歳を参照いたします。 雇い主側の人々が前列に、後ろに少年たちが並んで、万歳万歳万歳と三度叫んだ。朝の日陰はますます砂利の広場を広々と照らし出して、一行の姿も小さく見え、叫ぶ声も風の中へ飛んだ。